そう、ポッドキャスト QR。
はい、それでは、金子雄二選手にインタビューを行います。まずはですね、ファンとの交流戦特別編ということでいきますので、答えてもらえればと思います。はい、まずは三鷹市にお住まいのラジオネームジョンコさんからいただきました。入団前から息子が金子選手に注目していて、ドラフトでライオンズ入りが決まってからずっと親子で応援しています。小さい時からいろいろなスポーツを経験されていたそうですが、具体的にいつ頃どんなスポーツをされていましたかと。
そうですね、まず小学校1年生から6年生までまずラグビーやっていて、あとは幼稚園の頃から中学校終わるまでは水泳もやってて、あと中学校はバレーボール部でしたし、あと小学校の時はサッカーもやったり、テニスもやったり、それぐらいですかね。はい、
それぐらいと言いましたけど相当やってますよね。
まあいろんなことをね、いろんなスポーツをやって、まあ、自分で好きなものを決めなさいっていうふうに、親から言われてたんで、まあ、いろんなスポーツやりました。うん、
その中で野球に絞った理由っていうのは何ですか。
野球がやっぱ一番難しくて、すごい自分の中でこう悔しいって思う気持ちが強かったんで、野球の練習をしている時間がやっぱ一番長かったんで、野球がまあ好きなんだなと思って野球にしました。
野球選手になっていなかったらっていうことを考えたことあります？
どうですかね、あんまり考えたことないですけど、普通に働いてるのかなとは思いますけど。
じゃあ他のスポーツをまあ極めたっていうのも、いわゆるまあサラリーマンになっていたっていうイメージの方が強いですか。
野球以外のスポーツだったらどうですかね。野球以外だったらサッカーですかね。ができるかなと思います。
なるほど。まあ何をやってもおそらくできますよね。
いやそんなことないですけど。、はい、まあ足は活かせるんでサッカーはできるか、できたかなと思いますけど。
なるほど。はい、はい、じゃあ続いてまいりましょう。埼玉県川口市にお住まいのあゆみさんからいただきました。金子選手はなだぎ、たけし、ディランなどのモノマネが得意ですが、あれはいつからできるようになったのですかと。
いつだったかな、1年目のオフに自主トレでをやってたんですけど、その時に前ヤクルトの貴教っていう選手がいたんですけど、佐藤貴教っていう、その子が一緒に来てて、あの子がすごいモノマネが得意で、でちょっと教えてもらって、そこからです。
あの佐藤義典投手の弟さんですよね。
そうですね。はい、
ちなみにここで披露するなんてはどうですか。
ここはちょっと恥ずかしいですね。
あ、そうか。あとね、あの埼玉県狭山市のラジオネーム姫さんからは、新しいモノマネのレパートリーが増えましたかと。
まあ、練習してるんですけど、なかなかうまくいかなくて、歌真似とかはちょっと頑張って練習してます。
ちなみに何の歌真似ですか。
歌は最近頑張ってるのは、アナと雪の女王の作中歌の扉開けてっていう曲があるんですけど、はい、それのちょっと男性パートの方をちょっと練習してます。
触りだけ。多分ファンの方も非常に楽しみにしてると思います。
いや、音楽ないとやりにくくないですか。
ああ、
これちょっと女の子と、はい、こう女の人が歌ってるのと一緒に歌うやつなんですけど、それちょっと、練習してるんで、ちょっともうちょっと上手くなったらちょっと
今この時点で披露できるものはないですか。
そうですね、歌って言っても、ラルクとか。
あ、じゃあ、ラルクちょっと触りた
い。触りだけで。
触りだけで大丈
夫。触りだけですか。はい、全然似てなかったらめっちゃ恥ずかしいじゃないですか。
いいです。じゃあ、もし似てなかったらカットしますんで。それは金子選手。
ラルクの方が恥ずかしいですわ。
そうですか。
本当っすよ。
ちょっと聞きたいですね。
いや ちょっと恥ずかしいですね。改めて。
そうですか。
なんかこうやってやる。
じゃあちょっとインタビュー進めていきますんで、はい、もしいけるというタイミングがあったら、はい、そこで言いましょう。はい。はい、では続いてですね。ラジオネームリンさんは東京都日野市の方からいただきました。金子選手は登場曲、バッターボックスに入るときのですね、登場曲を複数設定されていて、同じ試合でも違う登場曲を使っていることがありますが、あれにはどんな意図があるのでしょうかと。
まあたまたま使いたい曲が2曲あったんで、どっちかに絞ろうかなと思ったんですけど、まあ打席も複数あるし、まあ、2曲使ったらいいかなと思って、まあ2曲使ってます。あ、
全部で2曲ですか。
全部で2曲です。はい、今年は2曲でやってます。
じゃあちなみにちょっとその2曲を改めて紹介してもらっていいですか。
今年はメジャーレーザーのリーンオンって曲とミスターチルドレンの足音を使ってます。
これはモノマネは難しいですか。
これはできないですこれはできないです。
じゃあこのタイミングでラルクはいけますか。
ラルクよりあの扉開けての方でいいですか。
あ、いいですよ、いいですよ、いいですよ、いいですよ、はい、
あのあの先に女性の方でちょっとおかしなこと言ってもいいっていうのがあるんですけど、
はい、
そっち言ってもらっていいですか。じゃあ
何て言えばいいですか。言います、何でも言いますよ。何て言えばいいですか。私
ちょっとおかしなこと言ってもいい。
あ、わかりました。ちょっとおかしなこと言ってもいい。
そういうの大好きだっていうのがあるんです
けど。おお
全然
あ
かんわ。
いやいやいやいや、
全然足らないんですよ多分それ。
いや、もう一回言ってもいいですよ。
いや、もういいです。
もういいですか。わかりました。でも、うん、ちょっとね、あのワンフレーズもいただいたんで、はい、あの嬉しいございます。はい、じゃあ続いていきましょう。川越市の直さんからいただきました。ライオンズの選手の中で1日限定で誰かと生まれ変わることができるとしたら誰になりたいですか。
誰だろう。うわ、そうですね、岸さんですかね。
あ、その岸さんになりたい理由ってのはどこですか。
岸さんになってちょっと投げてみたいですね、先発で。かっこいいですよね。はい。
この南穂さんはですね、その理由をできれば京都弁で言ってほしいっていうことなんですけど、これはモノマネよりはハードルは低いですよね。
京都弁って言っても、はい、ほとんど関西弁なんで、やっぱ岸さんが自分の中ですごい投げてる姿がかっこいいなと思うんで、うん、一日岸さんが先発の日にちょっと交代して投げてみたいなとは思います。
岸投手がね、マウンドで投げてるときに守ってますよね。岸さんの背中ってのはどう見えますか。
いや、かっこいいですよね、まあ、スタイルもすごいいいんで、うん、自分とそんなに変わらない体なんですけど、あんなに速い球を放りますし、うん、自分にはできないで、うん、すごいと思います。
いや、でも金子選手の体も非常にね、スマートでスレンダーでかっこいいと思いますけど。
いや、まあ僕はやっぱりこう野手なんで、もうちょっとこう大きくしたいっていうのはあるんで、それはこれから頑張ります。
ただ交流戦、まあ、64打数21安打3割2分8厘そして8盗塁は、まあ、全体の2位ということで、かなりいい成績を収めたんじゃないですか。
そうですね、今その成績初めて知ったんですけど。まあ交流戦は本当にね、まあもう、まあ、状態もそんな悪くなかったですし、まあちょっとカードごとでちょっと波はあったかなと思うんですけど、まあ、走る分もまあ積極的には走れたかなと思うんで、うん、まあもうちょっと走る部分もあったと思うんで、そこはまあ反省なんですけど、まあこれからリーグ戦戻っていくのにはまあいい交流戦だったかなと思います。
盗塁の技術、まあ、これ昨シーズンまでになかったもので、自分の中でこう得てるものってあります。
やっぱりこう、そうですね、むやみにいかないっていうのを今すごい考えてて、カウントだったりピッチャーがの変化球カウントだったりとか、まあ、そういった中で まあ、それをちょっとまあ考えすぎてちょっとスタート切れてないっていう部分もやっぱ出てきてるんで、まあ行く時は行く、我慢する時は我慢するっていうメリハリっていうのをまあ大事にやってます。
あと、まあ、スイッチヒッターですけども、右打席と左打席っていうのは別物ですか、それとも一緒のものですか？
いや、もう完全に別ですね。もう本当に左は左、右は右っていう感覚なんで、そこは別ですね。
調子のいい悪いっていうのは連動します、それともこれも完全に別々ですか？
別ですね、完全に別ですね。まあ、たまたま両方がいい時もありますし、まあでもそれはあんまりそんなに滅多にはないですけど、はい。
でもアベレージもどんどん上がってきてますよね。
いや、今年は本当にできるだけこう波をなくそうっていうのを、目標にしてやってるんで、本当に今までいい時はいい、ダメな時はダメっていう差がすごい激しかったんで、今年はその波をできるだけなくせるように、っていうのを意識しながらやってますけど。
かなり手応えはつかめてますか？
いや、まだまだ全然そのないんですけど、本当に1日、1打席大事に、やってます。
今後に向けて、まあ、シーズン終わった時にその数字の目標ってのはありますか？
やっぱり出塁率っていうのと盗塁っていうのは、できるだけ出塁率は高く、盗塁はできるだけ走れてるように、まずやっぱまあ1年間通して戦ったことがないので、まあ、その終わった頑張ってこのままいけるように自分で頑張るのも当然ですけど、まあ、終わった時にまあどれだけできてるかなっていう、まあ自分に対してのまあ楽しみもありますけど。
盗塁王のタイトルっていうのはどうでしょう？
まあまだまだまだね、そんなやっぱりレギュラー取ることの方がまあ先ですし、まあ、そのためにはまあでも必要なタイトルだろうとはやっぱ思うので、やっぱ取りには行きたいと思いますけど。
わかりました。じゃあ最後にラルク行きますか？
すいません、もうちょい練習しときます。
わかりました、はい、じゃあそれを聞ける日を楽しみにしてます、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、高橋コーナー投手です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
早速ですが、はい、埼玉県飯能市のラジオネームマーク2さんです。高橋コーナー投手に質問です。6月の2日、そうですね、高橋投手が完投勝利したゲームでしたけれども、はい、高橋コーナー投手に代わって熊代選手がヒーローインタビューに登場して、サインにもひらがなでコーナーと書いて話題となりましたけれども、はい、あの日っていうのはどうだったんでしょうかという質問で、はい、まあ、打球ね、あの
最後打球が、はい、最後に当たってしまって、
はい、
ちょっと少し痛かったので、
はい、
まあ、コーチの方々が、
はい、
まあ、無理しなくていいよって言っていただけたので、
はい、
そしたら自分も分かんなかったんですけど、テレビ見てたら、
はい、
熊代さんが出ていただいて、
はい、
インタビューしていただいたんで、
はい、
まあ、自分が言ったよりちょっと盛り上がったと思う
んですけど、
はい、お願いしようかなって、はい、まあ冗談ですけど、
今の DeNA 戦はあの毎回の2桁の三振も取りましたし、
はい、
非常にまあいいピッチングだったと思います。最後やっぱりまあ痛いは痛かったですか、筒香さんの時、左のすね、
すねと、まあ、今全然大丈夫なんですけど、
はい、
霞が、まあ、その時はまだアドレナリン
夢中で投げて、
ね、
はい、
痛みはなかったんですけど、
はい、
まあ、試合終わって、
はい、
立つにつれて、
はい、
まあ、ちょっと痛くなってきたので、
はい、
まあちょっと、まあ、大丈夫なんですけど、
ええ、
まあ、行くのやめとこうっていう感じで、
はい、こうアイシングしてる時にテレビパッと見たらあれって感じですか？
すごい、なんかロッカーでも、
はい、
先輩方が笑ってて、
はいはい、
なんだろうと思って見たら、
はい、
熊代さんが
あまりないですもんね、ヒルインタビューの代役で
初めて
でしょうね、
初めてですよね、
多分全チーム通じても初めてじゃないですかね
本当に、
ええ、
よかったです
でもあの熊代選手が、はい、あのお立ち台終わった後にあのパネルにもサインを書くときにひらがなでコーナー17っていうふうに、これは
どう書くのかなっていう、自分も、あの期待があって、
はい、
熊代さんのサインを書くのか、
はい、
自分のサインを書くのか、
はい、と思ってたら、
まあ、だったらもう予想以外だったので、すごい
ひらがなこう来たかという、
はい、熊代さんすごいなと思って本当に、
はい
はい、
ただこの DeNA 戦では筒香選手から2つの三振を取りましたし、筒香、
はい、
選手がストレートを狙ってる感じの時にまっすぐで勝負に行って三振、 取りましたけれども、はい、あのあたりというのはやっぱり、まあ、すごく自信になった試合ですか、まあ、
そうですね、やっぱり日本を代表するような4番の方だと思うので、
はい、
まあ、そういったバッターから、
はい、
まあ、自分の一番自信のあるストレートで押せたっていうのはすごい自信につながりました、
はいはい、こうマウンドに上がるとものすごい闘争心で向かっていきますよね。
もうそれしかないので何も取り柄がないので、まあ、気持ちでは負けないようにって、はい、いつも、
は
い、そういう気持ちでやってます。
はい。
そう
ですか。はい。では続いてです。こちらです。東京都町田市の方です。ラジオネームライニャンさんです、はい。初めての交流戦で何か収穫ありましたか。また知り合いになった選手はいらっしゃいましたかということなんですけれども、どうですか。まあ、まあ、同世代がまだあんまりそこまで、まあ、
そうですね。でもまあ、
はい。
いつもはセリーグの方に知り合いの方がいて。でも挨拶とか行けないんですけど、
はい、
まあ、本当にこういう機会に、
はい、
本当に挨拶に行けて、まあ、少しお話できたりしたので、
はい、
まあ、そういった点はすごい良かったです。
あ、そうですか、はい、特にこうどの選手と、まあ、年
上の DeNA の、
はい、
桑原さん。
あ、そうなんですか、
はい、まあ、いろいろ関係があって、
はい、
挨拶に行かせていただいて。
あ、そうですか。
すごい面白い方、は
い、いろいろお話しして
そうですね。あ、そういうのがすごい良かったです。
あ、そうですか、はい、あのジャイアンツ戦では阿部選手との対戦を非常に、まあ、楽しみにされてましたけれども、
はい、
どうですか、まあ、実際、まあ、少し、まあ、打たれもしましたけれども。
そうですね、はい、やっぱり、小さい頃はテレビで見てた選手と対戦できたのはすごい、なんか不思議な気持ちで、なんかプロ野球選手になったんだなっていう少しなんか実感も、しました。
あ、そうですね、はい、やっぱりマウンドにいてもこうワクワクの方が多かったんですか。
そうですね、巨人戦、
はい、
ま、毎試合そうですけど、
ま
あ、すごい楽しみに、
はい、
いつも試合を迎えている中、はい、でも巨人戦はすごいワクワクして試合に臨めました。
阿部さん2球胸元行きましたけど、あれはインハイ投げた、
でもちょっとインコース
行ってしまった
のサインだったので
、
まあ、はい、行ってしまっちゃう、ちゃいましたね。狙ったわけじゃない。
ちょっと体近すぎた。でもまあそれだけ思い切っていったってことですもんね。
そうっす、いけたってすごい、はい、いいこと。当たってないので。
当たってない、
ね、大丈夫です、はい、
やっぱりそういうのがやっぱりまた自信になりますよね。あれだけの強打者にああいうボールを
太い。いやボールだったら意味ないんですよ、ね。
そうですか。でも体に近いってことでした。
はい。
はい、堀さん全般的に非常に楽しかった。
まあそうっすね。すごい新鮮な気持ちで。
はい。
りました。
そうですか、はい、はい、では続いてです、ペンネームかずきさんです。東京都練馬区の方です。私の方は高橋投手と同じ群馬県沼田市の出身です、高橋投手が実家に戻られた時に必ず口にする郷土料理や母の味、おすすめの店はありますかという。焼きまんじゅうが有名なんですか、
はい、
あなたは、はい、でちなみにこの方はですね、沼田市民の、
ああこれ知ってます、
フリアンの味噌パン、
これ美味しいですよ。
あ、そうですか、
これ美味しいです。
これかなり小さい頃からよく召し上がって
な、はい、
はい、
給食とか出るんですよ、たまに。
あ、そうなんですか。
多分
これパン、普通のパンにちょっとこう味噌が焼いて、
はい、ここなんだ、丸2つ
の
丸2つつながってるようなパンで、
はい、アンパンみたいなのが2つくっついてる。
味噌がすごい美味しいんですよ、
はい、甘じょっぱい、甘い、
甘い、
甘い、
多分。
あ、そうですか、
多分
甘い、はい、味噌パン大好き、
はい、
はい、
好きです。
これ沼田の方に味噌パンって言えばもう皆さん
絶対知ってると思います。
あ、そうなんですか、はい、でもあの今度は、まあ、群馬で、はい、前橋で試合もありますけれども、
はい、
ご家族も沼田から。
そうですね、群馬なんで余計近いんで来ちゃいますね、
はい、
沼田はもう、
はい、
広島が最近近いっていう、
広島も近い
感覚がもう。
あ、そうですか。
一回、
はい、
新幹線で福岡まで行ったらしいんですよ。
あ、だいぶかかりますね。
それを経験しちゃったら、
あ、
もう広島近いと言い出しちゃって。
そうですね、
あれと思って、
はい、
おかしいなと思って。
近くはないんですけどね、福岡に比べれば
近い、
広島は近い、
感覚もおかしくて、
はい、やっぱり、まあ、あの高橋投手が投げるときは
そうですね、
お母さん
来てくれますね、
長谷さんにして、
はい、
はい、でも沼田から前橋でしたら車で
もう1時間ぐらいなんで。
あ、じゃあもう
超近い
です、ね、どうか
多分すぐ行けない、
はい、これにも味噌パンは持ってきてくれるんですかね。
味噌パン、味噌パン持ってこないです
ね、持ってこないですね、はい、投げる人大変ですね、はい、続いてです、
はい、
ラジオネームマリーちゃんです、横須賀市の方です、
はい、
おじいさまはリンゴ園をされていらっしゃいますが、他にも農作物を農作物を栽培しているんでしょうか。リンゴ以外も、はい、
リンゴ園もやってますけど、
ええ、
なんか自分家で食べるお米とか、
あ、そうですか、
ちょっとした野菜、
はい、
はある程度ちょっとやってると思いますね。
高橋君の年もこうリンゴの収穫手伝ったりっていうのは
本当たまにですね。
あ、そうですか。
毎回やってみたいな、ちゃんとそんな偉い子じゃないので
もう焼き忙しかったです
いや暇あったら行ってたんですけど、ちょっとやって飽きちゃって、
はい、
結局遊んでるってい
う、あの駆け回って、はい、あれでもあの外崎選手はリンゴの入ったケースを持ち運びしてリストが強くなったって言ってましたけど、高橋君は
そんなもう筋トレ感覚でやってました
大事なリンゴですからね、
はい、
はい、筋トレしちゃダメですよね。
眺めてるだけで、
眺めてるだけで、
でも眺めてるより美味しそうなやつだったら陰で
食べます、
食べてました。
そうですね、食べますよね。
そう
です。ちなみに大好きなリンゴの品種は、
はい、名月？
あ、名月っていうのがあるんですか。これ美味しい。
多分。
あ、そうですか。
へえ。
名月。
多分。
じゃあ全
然。うまかったかな。富士にしといてください。
名月っていうのもあったと思うんですけどね。はい。で続いてです。ラジオネームサニーレタスさんです。運転免許を習得されたと聞きましたが、運転の方はまだこれからですか。
そう
ですね。車はまだこれから、ね。
乗っちゃダメなん
ですね。そうですよね。まだ、はい、あの高校2年目
です、ね。そうですね。はい。
どうですか、あのゆくゆくはこんな車を買いたい。
それ内緒ですね。
内緒ですよね、
はい、
はあ、
言えないです。
スポーツ硬い、それとも
内緒ですね。
内緒ですか。
言えないです、ね、
はあ、これ免許を取得にあたっては森さんから何かアドバイスっていうのは、森さんだいぶ免許取得で、
は
い、
そうですね、森さんからは
話題になりましたけども、僕は残念ながら残念だったので、コーナーは一発で頑張ってくれよみたいな
そこまでそんな話はないですけど
はい、
もうすぐその場所をしてて、
は
い、
ええ、
いただいたので、
あ、そうです、
行って、
はいはい、ちなみに一発で、
え、それはもう言えないです
まあでも無事に、
はい、
そうですね、
はい
はい、これから安全運転で、
はい、
では最後に質問です。東京都東久留米市の方です。お休みの日は何をされていますか。どの選手と一緒にいることが多いんですかということですけれども、ね、まあ、1軍と2軍でまたちょっとあれも違いますけれどもね、うん、今お休みの日はどんなことを。
もうガチで買い物行くときは、
あ、
買い物が好きで、
洋服とか、
はい、
身の回りのものとか、
はいはい、ガチで行くときはもう一人
で、あ、一人で行ってそこで、うん、はい、
買います。
あ、そうですか、はい、野上投手とかやっぱりおしゃれですけど、
そうですね、野上さんに、
はい、アドバイス、
いいブランド教えていただいたりして、
ここがいいよ、
なんかいいのありますかね、
ま
あ、これこれいいよっつって見に行くんですけど、
あ、そうですか。
靴のサイズかなくて、それをたまたま行ったお店で野上さんの靴かっこいいと思ってこれどうなんですかって言って、はい、ね、これこれこれやつって、
はい、教えてもらって
行って、
はい、
サイズないですって言われて、
はい、
ショックで。
何センチなんですか。
いや、9ぐらいなんですよ。
はい、
でもなんかないんですよ、ものによっては。
そうですね、大体7か8で終わっちゃって、
だから靴を買い行くときはいつも、
はい、
イライラして帰ってきます
欲しかったのに、欲しかったのに、小さいのしかなかった
ら
無理やり足入れても足痛いし、
本当です、うん、
そうですか。やっぱりお買い物が、
そうっす
か、ね、はい、金手にも兼ねて、
はい、
野上さん一緒にいいわ、一緒に
それはまだ緊張してません。
あ、そうですか。と思いますけど、まあでもあの前橋での、
はいはい、
試合がいよいよになります。非常にまあ楽しみな部分も大きいですか、
は
い、
そうですね、やっぱり地元で、
はい、
投げられるって毎回あることではないので、
はい、
まあすごい気持ちも引き締まりますし、
はい、
楽しみです。
あの前橋の球場4年ぶりですけれども、
はい、
こうかつてプレー球を観戦したっていうのは高橋君の
自身
の、
ありますね。
あ、そうですか、はい、その西武戦じゃないんですね。
西武戦です、はい、はい、
でもやっぱりそうやって自分がまあ見に行った球場で今度投げるっていうのは、
そうですね、見に行ったっていうか、まあ
はい、
ずっと言ってたので、
あ、この時そうですよね、
そっちの方が、はい、愛着というか、
はい、
なんか泣きやすいと思います。
あ、は
い、
高校時代からやはりまあ思い出深い球場ではある
んですよね。そうですね、
はい、
楽しみですね。
そうですね、
はい、頑張ります。
そうですね、はい、どうですか、まあ、本当にここまであの少し開幕で遅れましたけれども、
はい、
順調に3つの白星も取りましたし、そういった部分で手応え
ですね。そうですね、
はい、
まあ、まだまだなので、
はい、
本当にもっと勝ち星をつけて、
はい、
なれるよ、
はい、
頑張ります、
はい
はい、
また活躍期待します、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
味噌パン食べて、
いや、もう大丈夫です、
ありがとうございました、
ありがとうございました。